それでは今日の聖書箇所を朗読します。本日の聖書箇所はルカによる福音書21章25節から36節、教会備え付けの新改訳聖書では新約聖書後ろの方の新約聖書の147ページ下の段からですね、それではルカによる福音書21章25節から36節お読みします。そして一月と星には前兆が現れ、地上では諸国の民が海と波が荒れどよめくために不安に陥って悩み、人々はその住むすべてのところを襲おうとしているこのことを予想して、恐ろしさのあまり気を失います。天の晩鐘が揺り動かされるからです。その時人々は人の子が力と輝かしい栄光を帯びて雲に乗ってくるのを見るのです。これらのことが起こり始めたなら、体をまっすぐにし頭を上に上げなさい。贖いが近づいたのです。それからイエスは人々に例え話をされた。例えを話された。イチジクの木やすべての木を見なさい。木の芽が出るとそれを見て夏の近いことがわかります。そのようにこれらのことが起こるのを見たら神の国は近いと知りなさい。まことにあなた方に告げます。すべてのことが起こってしまうまではこの時代は過ぎ去りません。この天地は滅びます。しかし私の言葉は決して滅びることがありません。あなた方の心が放蕩や深酒やこの世の煩いのために沈み込んでいるところに、その火が罠のように突然あなた方に望むことのないようによく気をつけていなさい。その火は全地の表に住むすべての人に望むからです。しかしあなた方はやがて起ころうとしているこれらすべてのことから逃れ、人の子の前に立つことができるようにいつも油断せずに祈っていなさい。それでは、神の国は近いというテーマで、テリノ高校先生にメッセージを伝えていただきます。
皆さんのお家の近くでもおそらくそうじゃないかなと思うんですけれども、ニューヨークはもうハロウィンを過ぎた頃からこのサンクスギビングにかけてこのカボチャと七面鳥の間になんとなくこうサンタクロースがそれでも遠慮がちに見え隠れしたりするんですよね。それでサンクスギビングが終わった途端、ブラックフライデーを皮切りにホリデーシーズンの商品合戦が始まります。なんかするともうまるでびっくり箱からこうおもちゃが飛び出すような勢いでサンタさんやクリスマスツリーやおなじみのクリスマスキャラクターがで一斉に街はあふれます。今年はメイシーズパレードのテレビで見ていたら、メイシーズパレードのフィナーレでサンタクロースが現れるとそれがオフィシャルなホリデーシーズンの始まりだとニュースキャスターが言い切っていました。郊外では家々が、街中ではビルや並木がイルミネーションできれいに飾られ、街中で、いや国中でクリスマスに向かってまっしぐらという印象を受ける、そういう時期に入っています。最近ではキリスト教以外の宗教にも配慮してクリスマスではなくホリデーというようになったと嘆くクリスチャンもいますが、現実のところは宗教に関係なくこのホリデーという特別な季節を満喫しようと全てのエネルギーがそこに集中されているのように感じられます。街全体がきれいなラッピングペーパーで包まれたプレゼントに変身したかのようです。ニューヨーク生まれでニューヨークに育った私の娘はですね、もし引っ越してニューヨークを離れるようなことがあってもこのクリスマスだけはニューヨークに帰ってきたいと、 それだけやはり私たちの心にアピールする表面的な美しさというものはあるわけですね。でもちろんその陰では過剰な消費主義や過度な商業主義が一役買っているんですが、私はクリスチャンとしてそんな予俗的なクリスマスの祝い方が堕落しているけしからんとお説教するわけではありません。宗教色を念入りに取り除いて家族の絆とかですね、友人愛、人類愛を称えるテーマの映画やホリデー映画やテレビドラマが全て悪いというのでもありません。大切な人に喜ばれるプレゼントをあげたい、パーティーを開いて友人をもてなしたいというと思う心は微笑ましいものですし、私もとても楽しみにしているパーティーがいくつかあります。ただ世の中がこうしてもう躍起になるかよ、躍起になってホリデー気分を煽ろうとすればするほど、その表面的なきらびやかさの影に、その華やかさが隠そうとしているこの世の暗闇、私たちの心の中にある暗闇について考えずにはおられません。宗教的な理由にお困りなく世の中がホリデーシーズン一色に染まる中、イエス・キリストの名のもとに集まる私たち教会も大切な準備期間に入ります。先ほど子どもたちにも話した通り、今日はアドベントの第一週の日曜日です。アドベントはクリスマスから遡って4週前の日曜日に始まり、日本語では対抗節と言います。対抗節の対というのは待つという漢字、降というのは降りてくるという、降りるという、節は季節の節でも、単にキリストのお誕生を祝うクリスマスを待つ期間と考えられがちですが、実はアドベントが待っているのはクリスマスのイエス様のお誕生だけではないのです。イエスはもう2000年以上も前の昔にお生まれになったわけですが、単にそれを記念するというだけでもありません。アドベントというのは来る、到来するという意味のラテン語から来ていますが、このラテン語をまた遡るとギリシャ語、これは新約聖書が書かれた言葉ですけれども、ギリシャ語のパラウシアという言葉から来ています。このパラウシアというのはキリストの再臨、キリストがまた現れる、そしてそれはどういう時かというと、つまり神の御国が完全な形でこの世を統治する時が来る、その時を指して言う言葉なんです。新約聖書の言葉です。で、一般にアドベントに入るとはもうあとはクリスマスに向かってまっしぐらというイメージが強いですが、実はそれだけでは片手落ちです。アドベントは一方では神様が私たちのために人となってこの世に現れてくださったイエス様のお誕生という過去の出来事を覚えて祝う準備をする時期ではありますが、もう一方では人としてこの世に送られたイエス様がその生涯を通してその生き様、死に様、そしてよみがえりを通して私たちに示してくれた神の御国がこの世の現実となる日を待ちつつ、まだ暗闇の中にある日々を希望を持って生きる、それも私たちのクリスチャンにとってのアドベントの季節の意味です。そして教会カレンダー、教会生活の1年というのは今日このアドベントから始まります。アドベントの最初の日曜日である今日は教会にとっては元旦と言えます。世の中がお祭り騒ぎに浮いている中で、私たちクリスチャンはこの時期をどう過ごすべきでしょうか。今日与えられた聖書の御言葉に答えを求めたいと思います。イエス様の降誕を待つこの季節に、イエス様について予告したバプテスマのヨハネ、洗礼者ヨハネの話とか、 天使ガブリエルが聖母マリアに告げた受胎告知の聖句がアドベントで読まれるのは自然な気がしますが、今日私たちに与えられたこのルカによる福音書の箇所は意外にもイエス様が十字架にかかるためにエルサレムにお入りになった時の最後のシーンの言葉なんです。エルサレムの神殿、これは当時のユダヤ教徒の人の信仰生活のもう核心だったわけですが、その神殿の崩壊を予告するイエス様に人々が世の終末はいつ起こるのかと聞きます。今日の御言葉はそれに答えるイエス様の言葉です。お読みします。そして太陽と月と星に印が現れる。地上では海がどよめき荒れ狂うので、諸国の民はなすすべを知らず不安に陥る。人々はこの世界に何が起こるのかと怯え、恐ろしさのあまり気を失うだろう。天体が揺り動かされるからである。それこそ世の終わりを告げるような文章ですが、実はこれは旧約聖書のイザヤ書、ヨエル書、エゼキエル書、ダニエル書といった予言の書から借りてきたイメージなんです。啓示書、英語だとアポカリプスと言われるこの文芸ジャンルの特徴であるこれらのイメージは、文字通りこれらのことが起こると予言しているのではなく、言葉ではとても言い表されないようなインパクトの強い出来事の発生を、天体がひっくり返った凄まじい様子を用いて表現しているのです。旧約聖書の預言者の言葉は必ずしもこれから何が起こるかを予告するのではなく、むしろ彼らが今生きる現実を解釈した言葉です。旧約聖書の預言者の時代にはイスラエルの民はアッシリアとかバビロニアとか次々にそういう外国勢力に攻撃され、捕虜生活を経験していました。人の子が天から君の身に乗ってくるというイメージを使ったダニエル書が書かれた背景にも、やはりユダヤ教徒のローマ軍への反乱というものがあり、他の国の支配の下でも神様への信仰を捨てなかったダニエルの話を引用して苦境に立たされた民を励ましたのです。ですからこのルカによる福音書を書いた人も、イエス様がこの世を去られた後、エルサレムの神殿の崩壊やローマ帝国の勢力による弾圧といった度重なる試練を味わう初期のクリスチャンの経験を、このイスラエルの伝統的なアポカリプス、啓示書というジャンルを使って表現しています。ルカによる福音書が書かれた頃までには、もうすでにイスラエルの民、つまりユダヤ教徒たちはローマ帝国の圧力に対して反乱を起こし、大勢の死傷者を出し、エルサレムが神殿もろとも崩壊されるという歴史的出来事を経験してきていました。ルカ伝の筆者はそのようなクリスチャンの苦しみを知ってこの福音書を書いているのです。ですからこの福音書のもともとの読者たちは、イエス様が描写するこの世の苦難を自分たちの現実と重ねたにしがありません。私たちが今手にしている聖書は、イスラエルの民の歴史を通して、そしてユダヤ教文化の中からキリスト信者となった初期のクリスチャンたちの経験を通して私たちに語りかけていますが、人間の歴史はその後も戦争、飢饉、自然災害、そして人間が作り出した不公正な社会といった諸悪を経験しなかった世代はありません。その時代その時代でこれらの苦しみを味わった人々は、さあ世の終わりが来たと思ったに違いありません。ではこの黙示録のような言葉は現代の私たちに何を語りかけているのでしょうか。私たちの生きるこの今の現実とこの御言葉はどういう関係にあるのでしょうか。私たちが生きる世界、私は昭和40年生まれですが、小学生の頃 戦争を知らない子供たちという歌を習いました。こういう歌詞なんですね。ご存知の方も多いと思います。戦争が終わって僕らは生まれた。戦争を知らずに僕らは育った。大人になって歩き始める。平和の歌を口ずさみながら、僕らの名前を覚えてほしい。戦争を知らない子供たちさ。あ、そうなのか。私は戦争が終わって平和な世界に生まれてきたのかと思ったものです。小学生の時、確かに原爆が落とされ空襲で生まれ育った土地が焼け野原と化したのは私たちの親の世代でした。平和憲法の下で育った私は中学を卒業して日本を出るまで世界は平和なのだと思っていました。ところが一歩日本を出てみる、日本の外に出てみると、どうでしょう。平和だと思っていた世界では各地で絶えず戦争が起こっていたのです。世界では常にどこかで天地がひっくり返ったような状況にさらされている中、自分の周りだけを見て日本は平和ボケなどのんきなことを言っていましたが、それも昨年の3.11、東日本大震災と今なお未解決の原発事故ですっかり変わりました。大地震、大津波、そして収拾のつかない原発事故、それこそこの世の終わりを肌で感じた人も大勢いたと思います。でも今日の御言葉にあるイエス様の言葉は、それを単に表現しているだけではありません。福音書っていうのは良き知らせという意味ですから、そこには普遍の良き知らせであるメッセージがあるわけです。天地が揺り動かされ恐れおののく人々にイエス様の言葉は続きます。その時人の子が大いなる力と栄光を帯びて雲に乗ってくるのを人々は見る。このようなことが起こり始めたら身を起こして頭を上げなさい。あなた方の解放の時が近いからだ。これは神様の支配、神様の統治に逆らう勢力は確かに強く、悪人が善人を苦しませるという不公正がまかり通り、人には困難が絶えない世の中ではある。しかしそれが全てではない。人の子が来てこの世の秩序を神の意にかなうように正してくれる裁きの日、すなわちこの世の一切の困難と神の意に逆らうものからこの世が解放される日が必ず来るという約束です。この世の悲惨な現実と背中合わせに救いの神の現実が存在するのです。この聖書の朗読箇所の次に続く一軸の木の例えはこの約束を示しています。一軸の木やすべての木を見なさい。葉が出始めるとそれを見てすでに夏の近づいたことがおのずとわかる。それと同じようにあなた方はこれらのことが起こるのを見たら神の国が近づいていると悟りなさい。片方では天体が揺り動かされているという大げさな表現に対して、なんと身近な例えでしょう。近いという言葉には距離的な意味と時間的な意味があります。神の国は近い、私たちの解放が近づいたという言葉をその時が間近に迫ったと理解して、ではそれは一体いつのことなのかと一生懸命いろんな計算をして、この世の終わりが来るタイミングを言い当てようとした人は今も昔も絶えません。その一方で大きな災難を身近に感じるとき、人はいつでもさあこの世の終わりが来たと思うのです。イエス様はそんな恐ろしい経験の中にあるときこそ神の国が近いことを覚えなさいと、そして勇気と希望を持ちなさいと言われているのです。福音書は 信じる者にこう語ります。誠にあなた方に告げます、すべてのことが起こってしまうまではこの時代は過ぎ去りません。この天地は滅びます、しかし私の言葉は決して滅びません。あなた方の心が放蕩や深酒やこの世の煩いのために沈み込んでいるところに、その日が罠のように突然あなた方に望むことのないようによく気をつけていなさい。その日は全地の表に住むすべての人に望むからです。しかしあなた方はやがて起ころうとしているこれらすべてのことから逃れ、人の子の前に立つことができるようにいつも油断せず祈っていなさい。ニューヨークやニュージャージーに住む私たちはハリケーンサンディを経験したばかりです。直接大きな被害を受けなかった人たちも、多くの被災者が今でも普通の生活に戻れないでいることを知っています。国を挙げての復旧作業が続いてはいますが、家族や大切な人を亡くした悲しみは簡単に癒されるものではありません。このように私たちの日常とは悲しみと困難と背中合わせです。また自然災害を逃れても、人間が作り出した社会の制度の中で溺れ日々の生活に苦しむ人、その他いろんな理由で明日への希望が見出せない人もたくさんいます。そんな中、このホリデーシーズン、このホリデーの数週間だけはそういう暗い面を考えないで忘れて楽しく過ごさせてほしい。もう辛い一面ばっかりに目を向けているのは疲れてしまった、休みたい、日頃の辛さはこの時このひとときは忘れて、表面的でもいいからお膳立てされた幸せに酔いしれていたい。今街を照らすイルミネーションの光はそのような人の思いを反映しているかのようにも見えます。また人工的な光の不自然なまでの輝きに自分の心の中の暗闇を一層暗く感じている人もいるかもしれません。そんな誘惑の中に置かれた私たちにイエス様の言葉が語りかけます。あなた方の心が放蕩や深酒やこの世の煩いのために沈み込んでいるところに、その日が罠のように突然あなた方に望むことのないようによく気をつけていなさい。クリスチャンはもちろんこのキリストの降誕を祝い、キリストの再臨を望むこの日、この節、心楽しく賛美しながら過ごしてもちろん当然するべきです。ただそれが表面的な輝きの中に酔いしれてしまう誘惑とならずに、イエス様の再臨を信じることから湧き出る希望にグラウンドしたもの、そこに裏付けされたものであることを今一度考えてみる機会ではないでしょうか。クリスチャンは今も昔もキリストの誕生という過去完了形の出来事とキリストの再臨という未来形のイベントの間にあるこの世という空間を現在進行形で生きています。今も昔も私たちが生きる今というのは時としてとても苦しい厳しい現実です。でも神様が人となって現れてくれたために、悪のはびこるこの世の現実を否とする神の国の現実を、この世の不公正にノーという神の公正を、私たちはすでにイエス・キリストの生涯に垣間見ているのです。クリスマスはこの真実を覚え神に感謝する時です。イエスに従う者としてこの不公正な世に生きながら、この世の権力を主とせずイエス・キリストを主として生きる術を 教えていられる、教えられているのです。目を覚ましていなさいということは、それを忘れずにいなさいということです。私たちは神の愛の統治という究極の現実をよみがえりのキリストを通して信頼するからこそ、この世の苦しみの中にありながらも希望を絶やすことがありません。アドベントはキリストをこの世に送り賜った神の愛を覚え、私たち一人一人のうちにイエス様に宿っていただく心の準備をすると同時に、イエスがその生涯を通して私たちに示し、聖書の御言葉を通して私たちに約束し、今なお御霊の働きによって私たちをそこへと導き続けている神の国が近いことを悟り、常に目を覚まして神の国の市民としてふさわしく生きる決意を新たにする時です。ですから、このアドベントの第一聖日に私たちに与えられた御言葉は、私たちの世の暗さから目を背けさせず、神の国は近いと、その暗さの中に希望の光を約束する言葉なのです。どうか私たち一人一人が聖書の言葉、福音に希望を見出し、赤子イエスを迎え、神の愛の完全な勝利を信じて、主イエスキリストの再来を待ちつつ、神の国が今まさに近づいていることを知って、現在進行形のアドベントを過ごすことができますようお祈りいたしましょう。お祈りします。貧しき者のために公平を求め、悩み苦しむ者のために平安を与える慈しみ深き神様、御首の到来を告げる御子の声をどうか私たちの固くなな心に響き渡らせ、鈍くなっている私たちの心を時すがま、すまさせてください。あなたがこよなく愛するこの世界のあちこちで、今でもあなたを悲しませる出来事が日々起こっております。天体が揺り動かされるような経験をしている人も大勢います。私たち一人一人にできることは限られていて、無力のように感じてしまいがちですが、どうかあなたの愛の勝利を信じて、希望を持って日々主の技に励まさせてください。イエス様の誕生を覚えるとき、私たちがどんな状況に置かれていても、あなたが常に一緒におられることを覚え、感謝を持ってクリスマスを迎えることができますように。またこれから始まる教会の一年を通じ、聖書の御言葉から御心をより深く理解することができますように。そして御子が大いなる力と栄光を帯びてまた会われるその日まで、御心の天になるごとく地にもなされるよう私たちを用いてください。またこのアドベントの時を孤立せず、キリストの体である教会の一員として信徒との交わりの中で過ごすことのできる恵みを感謝します。このようにして主の御霊がこの教会に満ちあふれ、福音の真理を世に明かしし、いよいよ主の栄光が現れますよう、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。